イエス様と弟子たちは、もう一度火曜日の朝エルサレムにやってきました。そしてエルサレムの中の宮、すなわち神殿に向かいます。そこにいたイエスを見つけ、祭司長、立法学者、長老たちがやってきて、何の権威によってこれらのことをしているのかと問いただします。それはなぜかというと、前日の出来事ですよね。宮清めと呼ばれている神殿の中で、両替人、鳩を売る、そんな商売人たちを追い出したという出来事がありました。そしてそこで行われていた現状を強盗の巣とかなり厳しい言葉で批判するという、イエス様としては少し厳しい、そんな行動を取られております。それが宮清めという出来事です。そしてもちろんその様子を見たり、または報告を受けて知った神殿の代表である祭司長、そしてまたイスラエルの指導者、立法学者や長老たちは、そんなことが神殿の中で行われたことを快く思ってはおりません。ですからイエスを見つけすぐにやってきては、何の権威によってあなたはこのようなことをしたのかと問い詰めたわけなんです。そんな指導者たちに対してイエスは29節、イエスは彼らに言われた。私も一言尋ねましょう。それに答えなさい。そうしたら何の権威によってこれらのことをしているのか私も言いましょう。イエスはそこで質問に対して質問で答える、起点を聞かせて質問を仕返すわけなんです。そしてその質問が何かというと、30節、ヨハネのバプテスマは天から来たのですか、それとも人から出たのですか、私に答えなさい。イエスは今度は指導者たちにバプテスマのヨハネについての質問を仕返します。そしてその質問の内容は、彼がどこから来たのか、それは天から来たのか人から来たのか、それは神によって、神の権威によって使わされた預言者だったのか、それとも人から出た預言者、偽預言者というか神から認められていない預言者だったのかという二択で質問するわけなんです。そしてこの質問に対してユダヤ人の指導者たちは、わかりませんと答えるしかできなかったと書かれています。33節ですね。で、なぜイエスの質問に指導者たちは答えることができなかったかというと、その様子が31節から書かれています。彼らは論じ合うんです。もし天から来たといえば、それならなぜヨハネを信じなかったのかというだろう。だが人から出たといえば、彼らは群衆を恐れていた。人々が皆ヨハネは確かに預言者だと思っていたからである。彼らは頭の中いろいろな、思い考えが巡り、お互い話し合って答えることができなかったわけなんです。それはなぜかと言いますと、皆さん分かりますでしょうか。このバプテスマのヨハネとはどのような存在であったのかということなんです。バプテスマのヨハネはマルコの福音書1章に出てきた人物ですが、覚えていますでしょうか。ヨハネはこう述べ伝えた、1章の7節です。私よりも力ある方が私の後に来られます。私にはかがんでその方の履物の紐を解く資格がありません。私はあなた方に水でバプテスマを授けましたが、この方は聖霊によってバプテスマをお授けになります。バプテスマのヨハネは彼の後にやってくるイエスのことを知っており、そしてそのイエスのことを語り、そのイエスが来ることに対して道を整える、そんな役割を果たした人物でした。そしてそのヨハネのもとにイエスがやってきて受けたのが洗礼でしたよね。ヨルダン川でバプテスマのヨハネによりイエスは洗礼を授かります。そして洗礼を授けた時に鳩のような 聖霊が天から下り、天から聞こえたのがこの言葉でした。あなたは私の愛する子、私はあなたを喜ぶ。まあ、ヨハネも、まあ、そこにいた人たちもこの声を聞いているわけなんです。天からの声、すなわち神がこのイエスという人物を私の愛する子、そしてあなたを喜ぶ、すなわち天から神から認められた存在でイエスがあるということをヨハネは知っていたわけなんです。ということはこのヨハネを神からの預言者と認めるならば、ヨハネが認めていたこのイエスのこともユダヤ人の指導者たちは認めなければならないということになってしまうから躊躇するわけなんですよね。じゃあヨハネのことを認めなければいいのかと思いますが、もし彼らがこのヨハネを神からの預言者として認めないならば、このヨハネをのもとにユダヤの地方の全域とエルサレムの住民がやってきて、荒野で悔い改めに基づくバプテスマ、洗礼を受けたと書かれてあります。多くの人がこのヨハネを神からの預言者だと認め、ヨハネのもとに行っていた、そんな事実があるわけなんです。それにもかかわらずユダヤ人の指導者たちがこのヨハネを神からの預言者だと認めなければ、あなた方はあのヨハネが神からの預言者だと認めないのですかという批判が起こる、そんなことも想像できるわけなんです。ですからヨハネを否定することもできない。それゆえに彼らはわからないという中途半端な答えしかできなかったわけなんです。で、彼らが答えなければ私も何の権威でこのことをしているのか答えまいとイエスは言われ、そしてその指導者たちとの議論を踏まえて一つの例え話を用いて教えられます。それが今日の後半12章1節からです。12章の1節、それからイエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作った。垣根を巡らし、踏み場を掘り、見張り櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出た。こんな例え話で物語はスタートします。そしてその農園の収穫の時期に、その主人はその農園で得た収益を受け取るためにしもべを使わします。一人だけではありません。何人かのしもべを使わしますが、農夫たちは毎回毎回主人から使わされてきたしもべを捕らえては暴行を加え、時には殺してしまうという非道を行います。そこで今度は農園の主人は12章6節です。主人にはもう一人愛する息子がいた。彼は私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、最後に息子を彼らのところに使わしたと。今度はしもべではなく、自分の大切な一人息子をこの農園に使わします。しかし7節、すると農夫たちは話し合った。あれは跡取りだ。さあ殺してしまおう。そうすれば相続財産は自分たちのものになる。そして彼らを捕らえて殺し、ブドウ園の外に投げ捨てた。まあひどい話ですよね。息子ならば敬ってくれるだろうと期待をして使わしたにもかかわらず、その愛する息子すら農夫たちは捕らえて殺してブドウ園の外に捨ててしまうということをしてしまうのです。この例え話をそこで聞いていた祭司長たちをはじめとするユダヤ人の指導者たちは、イエスがこの例えをもって 自分たちにメッセージを発信しているということに気がつきます。まあ彼らはそのことに気づき怒りイエスを捕らえようとしますけれども、周りには多くの群衆も聞いていました。この群衆たちの反応を恐れ、その時は何もせずにイエスに何もせずその場から立ち去ったと書かれていますが、この例え話を聞いてすぐに自分たちのことを指しているのではないかとピンときたのは、実はこのブドウ園の例えはその時初めて話されたものではなく、実はすでに旧約聖書に書かれていた例えだったからなんです。それがどこに書かれているかというと、イザヤ書になります。イザヤ書の、5章です。こう書かれています。さあ私は歌おう、我が愛する者のために、そのブドウ畑について我が愛の歌を。我が愛する者はよく肥えた山腹にブドウ畑を持っていた。彼はそこを掘り起こして石を除き、そこに良いブドウを植え、その中に櫓を建て、その中にブドウの踏み場まで掘り、ブドウが鳴るのを心待ちにしていた。ところが水ブドウができてしまった。これは預言者イザヤが語った言葉ですけれども、まさに主人、神様が使わしたしもべである預言者イザヤの言葉です。このイスラエルをブドウ園として例えているわけなんです。そして神様はこのイスラエルを良いブドウができることを期待していたにもかかわらず、結果は水ブドウ、酸っぱいブドウがなってしまったというのです。これはイザヤがイスラエルに対して語ったメッセージです。神様の民として本来神様が望む歩みではなく、神から離れ堕落していく、そんなイスラエルの現実を水ブドウがなってしまったという例えで伝えているわけなんです。でもちろんこのイザヤの言葉に対して快く思わなかった人たちがいるわけなんです。それがユダの王です。このメッセージが語られた後、この預言者イザヤはユダの王マナセにより迫害され、殉教すなわち殺害されたと、言われているわけです。まあ、こんな例えが旧約聖書に書かれているので、旧約聖書の教えに精通をしている祭司長、律法学者、長老たちですから、イエスが例えるブドウ園の意味が何をしているのかすぐに分かったようなんです。神が選ばれ、神が導かれた民、そして神がお与えになった王国であるにもかかわらず、本来ならその神に仕えるはずの農夫が、その国の国民が自分の都合の良いように神の国を、神の葡萄園をコントロールし始め、主人である神からの忠告警告を無視し、そしてその主人が使わす、神が使わす預言者を排除してしまう。バプテスマのヨハネもすでにヘロデにより殺害されていたと、この時には、殺害されていたわけなんです。そしてイエスに対して宮清めを行う、イエスに対して敬意について、何の敬意についてによってあなたはそれをしているのかと問いただした祭司長をはじめとするユダヤ人の指導者たち、彼らたちももちろん彼らも神様のための、 神様に礼拝を捧げる神殿であるということは十分知っておりました。しかしどこかでそれを知っていながらも自分たちの神殿であると勘違いをし、神に仕えているとしながらも自分たちの願う形ではないものをその神殿から、神の民から排除してしまおうとしてしまっていたわけなんです。それがまさにこのイエスが例えたブドウ園のお話であり、神が使わした愛する一人子イエスすら拒否し、十字架につけ、そしてブドウ園の外に捨ててしまう。まさに外国人である異邦人であるローマの手の引き渡してしまうわけなんです。それがこの後マルコの福音書の第3つ目のセクションで、起こる出来事です。で、このような今日の指導者とのイエスとの議論、そしてイエスが用いたブドウ園の例えは、そんなイエスを排除しようとするユダヤの指導者、祭司長や律法学者、長老への警告、批判だけなのでしょうか。私たちはこのイエスとの議論、例え話を読むときに、どのような立場で読んでいるでしょうか。もしかしたらこれは他人事のように、指導者と律法学者、長老たちの問題かという形で読んでしまってはいないでしょうか。今私たちはこの11章から始まった新しいセクションで、イエスがどのように王になるかというテーマで読み進めています。12章10節11節を見てください。ご一緒に読みましょうか。3、はい、あなた方は次の聖書の言葉を読んだことがないのですか。家を建てる者たちが捨てた石、それが要の石となった。これは主がなさったこと、私たちの目には不思議なことだ。不思議なことが起こるわけなんですよね。ここで例えられているのは家を建てる者、建築なり大工なり、もうこれは必要ないと、役に立たないと捨てた石が要の石、その家にとって非常に大切な石になる、そんな不思議なことが起こるということなんです。それはイエスがどのように王になるか、それは私たちが想像も期待していない方法でメシアなるイエスは王になるということではないでしょうか。そしてもう皆さんがお分かりのように、その現実が十字架なんです。思い出してください。8章で弟子のペテロをはじめとするイエスの弟子たちがイエスのことをメシア、すなわち彼らの王であるということを告白し認めます。認めますが、どのようにイエスが王になるのかということに関してイエスは彼らにこのように伝えましたよね。人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならない。これを聞いたときに、弟子たちは即座に、そんなことはあってはならないとイエスをいさめる、そんなことがありました。彼らの王は、こんなことがあってはいけないのです。捨てられるような王ではない。そのことを彼らは認めることができなかった。なぜなら、ここでイエスが教えたことは、彼らが願う、そして彼らが求めるような王の姿では全くなかったからなんです。私たちも、 私たちが信じるイエス・キリストが私たちの王であるということは知っています。ここにいる皆さんもそのことを認め、そしてイエスを主と告白し、キリスト者として歩んでおられるかと思います。しかも使徒パウロはコリント人への手紙3章16節で、あなた方は自分が神の宮であり、神の御霊が自分のうちに住んでおられることを知らないのですか。私たち自身が、私たちの体が神の宮、すなわち神殿であると言っているんです。なぜなら私たちの神は私たちの心に宿ってくださり、私たちと共にいてくださり、聖霊を通して私たちはどこにいようとも神に礼拝を捧げることができる。だからあなた方は神の宮であるとパウロは言っているわけなんです。そうであるならば、私たちもその神殿を、エルサレムの神殿を司っていた祭司長、律法学者、長老たちと同じ立場ではないでしょうか。この神の宮である神殿を司る責任が与えられているわけなんです。私たちはどれだけこの体が、この命が神から与えられたものであるということ、神から託されたものであるのか意識していますでしょうか。もし私たちの体が神の宮であるならば、神と共にその神を礼拝するために、そして神に仕えるために用いられる、そんな意識があるでしょうか。私たちはどこかで、これは私自分のもの、自分好きなようにできるという意識が働き、本来ならばその中心におられるべきお方、そんなイエス・キリストをどこかで隅に追いやってしまっているということはないでしょうか。もちろん私たちはこの農夫たちのようにイエス様を殺害し、農園の外に捨てるようなことはしませんと思うかもしれません。しかし事実、そんな私たちの罪がイエス・キリストを十字架につけていると聖書は教えているわけなんです。イエス・キリストは私たちが望み、私たちが想像するような、私たちの期待するような姿で王になられるお方ではありません。現に転ばに乗ってエルサレムに登場しました。この後茨の冠をかぶるのです。罵られ、皮肉としてユダヤ人の王と処刑台である十字架に看板をつけられ、殺された王がイエス・キリストなんです。そんなイエスは王として私たちにこの世の栄光を与えるようなお方ではありません。むしろイエスは、あなたはメシアですと宣言したペテロをはじめ弟子たちにこのように言われています。ご一緒に読みましょう。8章34節です。3、はい。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨てて自分の十字架を追って私に従ってきなさい。果たしてこれが私たちが望むような従う姿でしょうか。この王なるイエスに従うときに自分が願う形、またはこの私たちの生きている世の中の常識とは違う、なぜでしょうかと思ってしまうこともあるのです。そんなときに私たちは問われるのではないでしょうか。それでもその王なるイエスに従うのか、それともブドウ園の農夫のように自分たちの都合のいいようにそのブドウ園をコントロールし、その愛する息子を無視しブドウ園の外に追いやってしまうのか。 そうならないためにも大切なことが実は来週読む箇所につながってくるのです。最も重要な命令として私たちに与えられたイエスの教えなんです。さあ、それは何なのか気になる方はどうぞ来週を待たずして今日帰ってすぐに聖書を読んでみてください。そして来週はご一緒に何が大切なのか、イエスが私たちに教えられた最も重要な命令というものをご一緒に読み、そして考えていきたいと思います。お祈りいたしましょう。